山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。クリスマス、いやクリスマスイブまであと5日、そしてあと13日寝るとお正月ですね。年賀状書きましたか？お掃除大丈夫ですか？年末年始の予定はいかがでしょうか？来年は2024年、令和6年、辰年、そしてうるう年ですよ。今日は山本周五郎、鼓比べ最終回です。山本周五郎作、鼓比べ第3回。金沢城二の廓に設けられた新しい楽殿では、城主前田公をはじめ重臣たち臨席のもとに、華麗の宴納を終わってすでに鼓比べが数番も進んでいた。これにはいろいろな身分の者が加わるので、城主の席には御簾が下ろされている。おるいは控えの座からその御簾の奥を透かし見ながら、幾度も総身の震えるような感動を覚えた。しかしそれは気遅れがしたのではない。楽殿の舞台で次々に披露される鼓比べは、まだどの一つも彼女を恐れさせるほどのものがなかった。彼女の勝ちは確実である。そしてあの御簾の前に進んで賞を受けるのだ。遠くから姿を拝んだこともない大使の手で一番の賞を受ける時の自分を考えると、その誇らしさと名誉の輝かしさに身が震えるのであった。やがてずいぶん長い時が経ってから、ついにおるいの番がやってきた。
落ち着いてやるのですよ。
師匠の二右衛門は自分の方でおろおろしながら繰り返していった。
御簾の方を見ないで、いつも稽古する時と同じ気持ちでおやりなさい。大丈夫大丈夫、きっと勝ちますから。
おるいは静かに微笑しながらうなずいた。相手はやはり能登屋のお歌であった。曲は真の序で、笛は関税高太夫が務めた。礼拝を済ませて、おるいは左に、お歌は右に、互いの座を占めて鼓を取った。そして曲が始まった。おるいは自信を持って打った。鼓はその自信によく応えてくれた。使い慣れた道具ではあったが、かつてその時ほど、心よく鳴り響いたことはなかった。三の字へかかったとき、早くも十分の余裕を持ったおるいは、ちらっと相手の顔を見合った。お歌の顔は青ざめ、その唇は引きつるように片方へ歪んでいた。それはどうかして勝とうとする心をそのまま絵にしたような、激しい執念の相であった。その時である。おるいの脳裏にあの旅絵師の姿が浮かび上がってきた。ことにいつも懐から出したことのない左の腕が、
あの人は関税一之丞様だった。
おるいは愕然として夢から覚めたように思った。老人は一之丞が鼓比べに勝った後で自分の腕を折り、それも鼓を持つ方の腕を自ら折って行方をくらましたと言ったではないか。いつも懐へ隠している腕がそれだ。一之丞様だ。それに違いない。そう思う後から目の前に老人の顔が鮮やかな幻となって描き出された。それからあの恩賀な声が耳元で はっきりこうささやくのを聞いた。
音楽はもっと美しいものでございます。
おるいは振り返った。そしてそこにお歌の懸命な顔を見つけた。瞳の上ずった、すでに血の気を失った唇を片方へ引きゆがめている顔。
音楽はもっと美しいものでございます。またと優劣を争うことなどおやめなさいまし。
音楽は人の世で最も美しいものでございます。老人の声が再び耳によみがえってきた。おるいの右手がはたと止まった。
お歌の鼓だけが鳴り続けた。
おるいはその音色と意外な出来事に驚いている客たちの動揺を聞きながら、鼓を下ろしてじっと目をつむった。
老人の顔が笑いかけてくれるように思え、今まで感じたことのない新しい喜びが胸へあふれてきた。そして自分の体が目に見えぬ戒めを解かれて、柔らかい青草の茂っている広い広い野原へでも解放されたような軽い生き生きとした気持ちでいっぱいになった。
早く帰ってあの方に鼓を打ってあげよう。
この気持ちを話したらきっとあの方は喜んでくださるに違いないわ。
おるいはそのことだけしか考えなかった。
どうしたのです。
舞台から降りて控えの座へ戻ると、師匠はすっかり取り乱した様子でなじった。
あんなにうまくいったのになぜやめたのです。
打ち違えたのです。
そんなバカなことはない。いや、そんなバカなことは断じてありません。あなたはかつてないほどお上手に打った。私は知っています。あなたは打ち違えたりはしなかった。
私打ち違えましたの。
おるいは微笑しながら言った。
ですからやめましたの。すみませんでした。
あなたは打ち違えはしなかった。あなたは。
にえもんは躍起となって同じことを何十回となく繰り返した。
あなたは打ち違えなかった。そんなバカなことはない。
と。父や母や集まっていた親族や知人たちにも、おるいはただ自分が失敗したと告げるだけであった。誰が賞をもらったかということももう興味がなかった。ただ少しも早く帰って老人に会いたかった。森本へ帰ったのは正月7日の暮れ方であった。疲れてもいたし粉雪がちらちらと降っていたが、おるいは誰にも知らねぬように裏口から家を出て行った。
まあ、お嬢様。
松葉屋の少女は不意に訪ねてきたおるいを見て驚きの目を見張った。そしてすぐ聞かれることは分かっているというふうに、
あのお客様は亡くなりました
と当たり前すぎる口調で言った。
あれからだんだんと病気が悪くなるばかりで、とうとう夕べお亡くなりになりました。今日は日が悪いのでお弔いは明日だそうでございます。
おるいは裏の部屋へ通された。老人は北枕に寝かされ、逆さにした枕屏風と貧しい敷身の壺と細い線香の煙に守られていた。おるいは顔の布を取ってみた。衰えきった顔であった。つぶさに舐めてきた世の辛酸が刻まれているしわの一つ一つに染み込んでいるのであろう。けれど今すべては終わった。もうどんな苦しみもない。困難な長い旅が終わって老人は今安らかな目覚めることのない眠りの床についているのだ。 ようなさいました。おるいには老人の死に顔がそう言って微笑するように思えた。さあ、私にあなたのお手並みを聞かせてくださいまし。
私、お教えで目が開きましたの。
おるいはささやくように言った。
それでいろいろなことがわかりましたわ。今日まで自分がどんなに醜い心を持っていたか、どんなに思い上がったたしなみのない娘であったか、ようやくそれがわかりましたわ。それで急いで帰ってきましたの。お目にかかって褒めていただきたかったものですから。
おるいの頬に初めて温かいものが滴った。それから長い間、たもとで顔を覆いながら声を忍ばせて泣いた。長い間泣いた。
今日こそ本当に聞いていただきます。
やがて涙を押し払って、おるいは草を解きながらささやいた。
今までのようにではなく、生まれ変わった気持ちで打ちます。どうぞお聞きくださいまし、お師匠様。
今はもう老人が関西一の城であるかどうか確かめるすべはないけれど、おるいは固くそう信じているし、またよしそうでないにしても、その老人こそ彼女にとっては本当の師匠であった。
部屋はもう暗かった。
取り寄せた火で鼓の皮を温めたおるいは老人の枕辺に頓挫して、心を鎮めるようにしばらく目を閉じていた。南側のすすけた障子にほのかな黄昏の光が残っていて、それが彼女の美しい横顔の線を暗い部屋の中に幻のごとく描き出した。
いいよ、
こうとして鼓はよく澄んだ荘厳でさえある音色を部屋いっぱいに反響させた。おるいは男前の曲を打ち始めた。
福山秀美の心のしおり。
次回の番組は1月2日火曜日午後6時30分からの放送です。福山秀美でした。皆様、良いお年をお迎えください。